日東システムテクノロジーズの青木範夫会長、実社長に FM 群馬のスタジオにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。
日東システムテクノロジーズは1982年昭和57年に範夫会長が設立しました。親族が経営する電気の配電盤や制御盤の製造メーカーのソフト開発の一部を分離して会社を作ったと伺っています。範夫会長、独立した理由は何だったんですか？
はい、私はね、大学卒業後しばらくの間、東芝の府中工場、あそこに6年半ほどですね、電力会社向けの保護装置だとか制御装置の設計の技術を習得しに行ってました。で、そこで出会ったのが、コンピューター技術ですね。その当時はまだパーソナルコンピューターがない時代です。その後、結婚を機に群馬へ帰ってきて、で、父の創業した日東電気製作所の、設計部門に配属になりまして、それと同時に、コンピューターのソフト部門というのを立ち上げました。で、日東システムテクノロジーの前身の会社、日東システム開発を作ったのその1年後です。
それはやはり独立しなければいけなかったんですか？
それはね、多分父からすると、兄弟がいますから、後々問題が起きた時に、兄弟の内紛っていうのは企業の存続も関わってきますよね。で、そういう意味ではそれぞれがちゃんと力を発揮できる企業を用意するという思いがあったんだと思います。
そうですか。範夫会長はご長男では
ないです。なかった。私次男なんです。
お仕事を受けるということに関しては、もう約束されていた、その営業はせずにできたというスタート、
それではないです。ほとんどグループ企業からの仕事はなかったです、
それはどうしてでしょう？
それはもともとね、この会社の目的は東芝で培った産業エレクトロニクスの技術を地元の企業にいろいろ貢献できるような形で日東システム開発を作ったんですね。ですから、その当時ソフト技術者4名からのスタート、それから顧客はゼロからのスタートでした。
それはご苦労されたでしょうね。
まあ、それは大変だったんですけども、それはそれに、その当時は面白さもありましたよね。やっぱり新たなユーザーを開拓するっていうのは、で、最初の受注っていうのは地元の企業のスバル、車を作る偽装するラインのシステムを受注して、で、そこからだんだん拡大していったという感じですかね。
ソフト開発への可能性というのはもう感じていらっしゃいました？
ちょうど昭和57年が NEC から PC8000 っていう、それこそ最初の初代のパソコンができた時代ですから、だんだん民間にコンピューターが普及するっていう期待はありましたから、ソフトウェアの可能性ってのは非常に感じてました。
そんな会長の姿を実社長は近くでご覧になっていて、小さい頃、どんな印象をお持ちでした？
正直、父はどういう仕事やってるって全く話さなかったんですよ。
話さなかった。
私もこの仕事について今更こう思いますけど、結構人に説明するの難しくて、今でこそその IT 企業とかっていうと、なんとなくこうイメージつくんですけど、
つきますよね。
まだこうコンピューターがない時代の頃にソフトウェアの仕事をしてるって言っても、正直子供にはもうイメージもつかないですし、想像もつかないんで、おそらくそれで会長も話さなかったんだと思いますし、私も興味を示さなかったっていうのはあると思いますね。
そして会社設立から18年後の2000年、独自に開発した学校向けのシステムの販売を開始した。これは、会社にとっても大きな転換期ではないかなと思うんですけれども、会長、これどういうシステムですか？
このシステムはですね、インフォクリッパーという専門学校短大大学向けのですね、教務の基幹システム、それをパッケージ化したものです。で、基幹システムってどんなものかというと、まず募集から始まって、それから入学後は学籍の管理、成績管理、出欠管理、それから最終的には卒業している同窓会管理、そういった 教務の事務の全般をカバーできるようなシステム、うんうん、それがインフォクリッパーというシステムですね。
はあ、これは今までのお仕事とは結構違う方向転換をしたものなんですか？
全く違います。今まではほとんどは製造業の、その産業エレクトロニクスっていう分野のソフトウェアをやってました。はい、で数年前からですね、都内のその中高一貫の結構名門校のこういったシステムを受託で受けてたり、それからある看護学校のやっぱり教務システムっていうのを受託で受けたりしてました。でその時からの延長線上で新しい分野に着手していったということですね。
実際にスタートして反響はいかがでしたか？
反響は全く売れませんでした。
そうなんですか？
そう、私はですね、55歳で社長を引退して、次の後継者に、事業を譲ろうと考えたんですね。でその55歳っていうのは周りの社長からは、あ、青木さんそれ早すぎるよ、贅沢だよと言われました。でそれはなんで私が55歳かというと、私が次の好きなビジネスをまた起こしたかったんですね。だからその55歳でまだパワーが残っている年代じゃないとダメだったんですよ。で言い換えると、私は受託のソフトウェアの開発事業っていうのは好きでなかったと、いうことなんです。
創業者だけど好きではなく、
そうなんですね、
ずっとやっていた。
なんで好きじゃないかというとですね、まずこういうソフトウェアの開発って要求仕様っていうのがあります。でこの仕様書通り作るということなんですけども、それから設備予算の中で限られた金額があります。それから限られた日限があります。
確かに。
でその中でやるって、今でもそうなんですけど、ソフト業界って結構ブラックなんですよ。夜遅くまで、土日はなく仕事をしなしちゃいけない、すごく神経をすり減った疲弊した仕事ぶりになっちゃうんですね。でそういう姿を見ていて、どうしてもこの業界のこの仕事は好きになれなかった。やっぱり本来の自分たちが作りたい、自分たちが価値あるものを提供したいっていう欲求からすると全く違うんですね。好きじゃないビジネスを後継者に渡すって失礼な話ですよね。それなんで、だったら自分の好きなビジネスに変えてから後継者に渡したいということで、このパッケージ化っていうことをスタートしたんですね。やっぱりね、仕事は楽しくしたいですよ。やっぱり楽しくないと、やっぱりやってて面白くないし、当然価値あるものを生み出せない。でそういう意味では新しいビジネスを作るにも、やっぱりその受託とは違った、時間は自社でコントロールしたい、それから価格も自社でコントロールしたい、で本当の価値っていうのを作り出せるようなビジネスにしたい。それと今まで、まあ、数千万程度の利益しか出せてませんでしたけども、最低でも1億ぐらいの利益が常に出せるようなビジネスの仕組みを作りたい。でそれを考えたのがパッケージなんです。でしかもですね、そのパッケージっていうのは通常はカスタマイズっていうのが必ず発生するんですね、そのユーザーに合わせたソフトウェアに、ところが今回のインフォクリッパーっていうシステムはカスタマイズ一切しませんでした。その分だけお客の要望をですね、常に毎年取り込んで、でそれをバージョンアップとしてお客に無償で提供すると、そうするとお客も当然コストもかからず常に成長できますし、そのパッケージそのものが成長できるんですよ。すると競争力もつく。でそういう意味では全くその受託っていう考え方からもう完璧に離れたビジネスモデルを作りいったと。
ただそこまでもう肝入りでやったシステムが最初全く売れなかったとおっしゃいましたけど、これ理由って何だと思いますか？
これは当然ね、受託で育った技術者たちですから、要求仕様書っていうのがあって、お客がやりたいことは明確に仕様書として出てくるんですよ。でその通り作ればよかった。ところがゼロからですね、作り出すってことは仕様書そのものを作らなきゃいけない。それから全くマーケティングもわからない。でそういう意味ではお客が望んでいるソフトウェアが作れるはずがなかった、今から思うとね。そこで考えたのがその CS サークル活動、 CS っていうのはお客様満足ですよね、はい、カスタマーサティスファクション、はい、でそれを常に回しながら、うんうん、いろんな改善をしていくという CS サークル活動でそれを取り込みました。でそれが言うならばマーケティングそのものなんですよ。
確かにそうですね、
はい、でそういうことをしてって数年後にはバージョン1のソフトがバージョン2の全く売れないまま次のバージョンのソフトを作るという羽目になってしまったと。
でも諦めなかったのはどうしてですか？
やっぱりそれは思いですよね、うん、自分たちのブランドを持つという思いが、はい、うん、そこを諦めずに、うん、その技術者たちも大変だと思いますね。全く180度違うことを始めたわけですから、その意識の変化とかそういうものを含めて非常に当初は苦労しましたね、うん、
この挑戦が元になってインターネットの進学情報ポータルサイトベスト進学ネットを開発、会社発展のエンジンになったそうですけれども、次はそのあたりのお話を伺っていこうと思います。さてその前に曲をお届けしましょう。まずはのりお会長のリクエスト曲です。オリビア・ニュートン・ジョンでそよ風の誘惑ということで、ちょっと今年ね、はい、残念なニュースが入ってきてしまいましたけど、そうですね、はい、
なぜか私の誕生日8月8日に亡くなられたんですね。73歳、まあ、我々の若い世代の時の非常に思い出に残る曲ですね、うん
うん、それではお届けしましょう。オリビア・ニュートン・ジョンでそよ風の誘惑。